おはようございます。グッドモーニングボイスです。3月19日火曜日ですね。火曜日の朝7時50分です。はい。まあ昨日はまあ落としたというか、日曜のうちに上げておいたと言ったところでして、まあ朝早くからですね、この時間には、電車に駅に向かっていて、あ、いや、ちょっとそこまで早くはないか。この時間にはまだ行く準備してた感じですね。都内の大きな書店を、基本的に三大店舗ですよね。紀伊国屋本店、新宿の、あと、池袋の純駆動、そして丸善丸の内本店と、いったところを回ってきました。ちょっと大変ではありましたけれども、なかなか楽しい。まあ本屋さん好きなんで、多分それで楽しいっちゃ楽しいんだろうなという感じがします。で、まあいろいろとですね、やっぱりコロナ以前に比べてもまた情勢は一段と変化していて、もうよくわからなくなってるんだなということがよくわかりました。昨日はですね、J 松崎さんがおそらく、日本にいる間は、これでとりあえず今回は最後だろうということで、まあ、打ち合わせをしたり、食事をしたり、本屋さん巡ったりしながら、いろいろお話ししたんですけれども、今頃はですね、ドイツに向かっているんじゃないかと、まだ乗ってないかな、飛行機にはわからないですけども、まあ、とにかく、無事に日本滞在期間は終了してですね、で、J 松崎さんと、共著の先送りゼロを、書店さんに頭を下げて、そうは言いませんでしたけれども、なるべくいいところに置いてくださいね、というお話をしてきた。そんな感じですね。書店、担当の営業さんという方とも何名か、お目にかかってですね、多分なんですが、そんなに、これは僕の、単なる感覚なんですよ。今まで著者のみをやってきた、著者のみをやってきている感覚っていうのも、私は多分あるんだろうなと思います。出版業に一切関わることが実はなく、関わってるんですけどね、著者として、いわゆる書店員ということをやったことがなく、やったことがあれば絶対見えてくるものはあると思うんですよ。で、あと出版業界といっても、いわゆる出版社というものには営業にせよ編集にせよ勤めたこともなく、実は企画、実はでも何でもないんですけど、企画会議というものにも一度も、出席したことはなく、つまり見たこともなく、漫画で読んだことありますけどね、見たことはないです。リアルにそういうアルバイトもしたことがない。出版業界ではね、書店員も含めてないですので、全く見えないわけですね。ブラックボックスなんですよ。でも著者としては、随分なんだかんだ20年ぐらい関わってきているという世界ですね。この観点には観点なりの何かがあるんだろうなっていうだから何か相対優位が言いたいわけじゃないんですよ。何もわからないんだけど、でもこのなんつうんですかね、最近思うんですよね。見せてもらえない人間にだけわかることがあるっていうね、そういう、例えば私は、ラグビーというものをいかなる意味でもやったことがないです。ラグビーボールを持ったことがあるという程度で、ルールはでもラグビーに関しては概ね知らなければいけないことは全部知ってると思うんですね。野球について知ってるのと同じぐらいは知ってる。ルールブックにある細かいことを知らないとかそういうことはあるにしてもですね、何が起きてるかは見ればすぐわかるぐらいには分かっているわけですが、ラグビーやったことは一切ないわけですね。だからそういう人間にしか分からないことってあるんじゃないかって思うんですよね。やったこと、やってしまった人にはもう分からなくなることみたいな。なんだっけな、スキーは逆なんですよ、私は。ある意味やったことしかないですね。あんまり見る気のしないスポーツで、まあ見ることは見るんだけれども、スキーはほとんどやることしかしないんですよね。だからやってしまうとわからなくなることもきっとあるんだろうなという感じが、ひたすら見てばっかりいる人にはある意味わかることがあるんじゃないかって、こんな感じですね。私はすごくこう出版の世界では偏ったものの見方をしているに違いないと 今日は、珍しくと言いますか、精神分析でもなければグッドバイブスでもなければタスクシュートでもない話をしようと思っていて、まあ要するに本を売るっていう話ですね。そしてしかもこれが下手というふうになっていますね。まず分かってきたことというか、今回書店さん巡って分かったことは、まあ私たちの今回の本はそんなに悪くはないわけですね。そんなに悪くはないというのは、まずその真っ先に片付けられる類の本ではないというポジションについたっていう感じです。これはいつもあることで、ここからどうなるかっていうのがとっても多分大事なんでしょうね。まだ正式には一度も重版のかかっていない本なので、ただ発売前に、多めに吸ってくれるという、当初の予定よりはね、多めに吸ってくれるということになったというので、私はまあ重版に準ずる感じかなと思うんだけど、重版ではこれはないですね。ここからかかるかからないっていうのはすごく多分大きくて、かかる本ってほとんどないんですよ。点数的には実にごくわずかなんだと思うんですよね。なぜならば、なかなか本は、この売れないっていうのも一言で言うほど簡単じゃないんですよ。誰に売れないのかって普通に考えると当然読者に売れないって話になるんだけれども、出版社ってものは本屋さんに本売っている業種ですから、ある意味では本屋さんがそもそも、以前よりも減ってるっていう、これもですね、驚くべき、僕からするとですよ、一般的にはもう驚くようなことじゃないのかもしれない、ないんですが、例えば昨日東京駅の丸善の丸の内本店さんに行ったわけですね。で、東京駅にはもう一つ大きな八重洲ブックセンターというのがあったんですよ。しかし今はないんですね。撤退しているという。これは私はすごいびっくりしました。あれは僕の中では東京の書店で、まあ、点数的にはそうではないですけれども、存在感としては結構1、2を争うレベルなんじゃないかと思ってたんですけど、そもそもないと。池袋法輪堂が撤退したのと同じぐらいの驚きでしたけれども、まあ、非常にびっくりですね。また復活してくるという話でしたが、はっきり言ってどうなるかわからないみたいな話を、昨日お話の中ではいくらか、耳にしてですね、はっきり言ってどうなるかわからないレベルで、今は書店っていうのは、あのレベルの書店ですら、今後どうしていくつもりなのかは、疑わしいものだぐらい、書店さんというものが、大きな展開をするメリットって少ないんだなという感じがまずしたんですね。これが昨日感じたいろんなものの実感の、多分最大のものでした。つまり、もはや実店舗を持っている書店というのは当面増える要素はほぼ何もないんだということがよく分かったということですね。で、今回の本の中でもう一つ僕が非常にびっくりしたのはですね、2010年代においてはアマゾンの存在感はすでにすっごいでかかったわけですよ、僕の中ではね。なぜなら僕は、どっちかというとアマゾンでしか、ある意味少なくとも初速はアマゾンの方がはるかに先へ行くというタイプの、物書きなので、当然アマゾンの存在感は他のおそらく一般の、ものを書く人間よりはやや大きめに見積もる傾向があるだろうと思ってたんですけれども、それでもですね、まあ、1対50ぐらいかなって感じだったんですね。つまり Amazon に置かれている本の数は全体の50分の1ぐらいなんじゃないかなって感じだったわけです。実際比較的よく Amazon さんが引き取ってくれる場合だとしても、まあ、書釣りが1万だと仮にして、まあ、1万っていうことはまずないけど、話を簡単にするために1万だとしますね。それで、まあ、500冊をアマゾンさんが引き取ってくれれば、つまり 5% かな。1万に対して500は 5% ですよね。500、つまり 5%、1対20ですね。のぐらいの割合でアマゾンさんが持ってるというのが大体イメージとしてあったんです。これ2010、多分3、4年の頃、一番私が出してた頃、まあ正確な数字じゃないと思うし、1万部なんて書刷りで出しませんけど、まあ、とりあえず話を簡単にする上で、こういう500対9500。つまり、世の中の 1万部吸ってもらったら、日本全国で、まあ、日本全国に配本しませんが、日本全国の書店全体では、9500はあるだろう。まあ、大体 95% はつまり、世の中にあるってことですよね。これが今はですね、1対2なんですね。今回の経験ではですね。つまり3分の1はアマゾンさんが持っている。では1万部今回吸ってませんが、1万部仮に吸ったとすると、3300はもうアマゾンさんの手元にあるみたいな。それでも6600は外にあるんですけど、これ1対2ですよね。つまり、3分の2しかもう世の中にはないというような話になるわけですよ。めちゃくちゃ少ないですよね、これはね。だから、それは書店さんが、世の中から減ってるという。日本の地上からはもう撤退してる書店さんが、この10年で、ものすごい増えたということになりますよね。現にリアルにですね、私の住んでる町でそういう感じなんですよ。まともに、これは一応書店と呼べるなっていう店舗は1店舗しかないです。ここすら、売り場の半分以上は文房具屋さんです。そういう、もう今は状態なんですね。で、まっかり間違っても、この書店さんに私の本が置かれる可能性はないです。というか、そもそもビジネス書で、よほど売れ線の本でも、こちらにはほぼないです。ほとんどね、新潮文庫とかのフィクション、あと漫画ですよね。それしか置く場所がないですね、あれだったら。ボールペンとか、やっぱりあれなんですよね。中学校、小学校のノートを置くことで、生計をなんとかこう維持されているんだと。ノートとか、文具とかですね。本じゃないんですよ、すでに。本は、あれですよ。雑誌と、小学1年生とか、やっぱり子供向けなんですよね。多分今は、お子さんの教育のためならば、本にお金はつぎ込めるっていう状態なんだと思うんで、とにかくお子さんの教育に向かってるわけですよね。支出が。大人の向けの本っていうのは本当にもうないわけですよ。結構村上春樹さんの本が、ちょっと埃かぶってノルウェーの森とかがあったりとかね。そんな感じなわけですよ。ねじ巻き鳥クロニクルはあるとかね。もうそういう、あとドストエフスキーの罪と罰ね。あれは何なんですかね。必ず置いてあるよね。あれだったら絶対僕悪霊の方が面白いと思うんですけど、まあそんなのはいいとしてですね。カラマゾフの兄弟の方が面白いですよ。罪と罰よりは。絶対私はそうだと思う。読みやすいしね。なんか罪と罰ってすごく読みにくいと思うんですけれども、まあまあいいや。よしとしましてですね。つまりそういうことでないわけです。置いてない。だから、だからではないんですけれども、つまり面積がそもそもないってことなんですよ。この辺は土地空いてますから、作ろうと思えば本屋さんなんていくらでも作れるし、そこの面積もすごい広大にすることはできますが、問題なのはそこに人が来るのかということで、まあ多分来ないというふうに見られているからこそ今のような状態になっているんだろうとは思うんですよね。で、まあ、昨日は回りはしませんでしたけど、蔦屋さんではですね、なぜか比較的今回の本は好調なんですよね。だけれども、蔦屋さんの場合、ちょっと独特じゃないですか、置き方等が。これが多分新しい、そういう言い方が正しいか分かりませんけど、体験型ブックストアってことなのかなと思うんですよ。例えば、スターバーがあったら、その近くにスターバーの本を置くとか、コーヒーの本を置くとか、パンの本とかね、こういう形にすることによって、Amazon では入手できない体験というものを売りにすると。私はこれは絶対一つありなんじゃないかなと前々から思ってはいました。こうでもしないと、本屋さんに行く意味ってのがそもそも失われていっちゃうから、六本木行った時驚いたんですけど、こっから先に入るには有料ですっていうコーナーがあって、入りませんでしたけれども、あ、こういうのも昔僕は、無双したなと思ったんですよ。現実に起きると自分入らねえんだなって思っておかしくなったんですけれども、夢見たっていうのはあるんですよね。入るだけで金取ればいいじゃん、本屋さんなんてって思う部分はあるんですよ。本立ち読みできるわけですからね。目の前にあるものはなんぼでも。これも Amazon さんではできないことですよね。ただ問題だと思うのは、問題というか問題じゃないんだけど、やっぱり二つあると思うんですよ。今日は書店の話になっちゃうな。先送りゼロよろしくお願いします。昨日ですね、 このポッドキャストでも、フリニチキャストなどでおなじみのですね、おなじみか知りませんが、おなじみの、誰だっけ、ゾエさんですね。ゾエさんにポップを書いていただくという、大変ありがたいことをお願いさせていただきまして、まあ、非常に無理やりお願いした面もあったんですけれども、書いていただきましてですね、そのポップも置かせていただいて、結構本屋さんでは喜ばれて、非常に良かったなと思っているわけなんですが、これは結構やっぱりそういうことなんですね。どういうことかというと、これって営業ってやつですよね。私が今まで人生でほぼやってこなかっただけに、ギクシャクしかやれないんですけれども、さすがに書店員さんも、特に大手となってきますとですね、著者への扱いってやっぱりこう丁重だなって思うんですよ。なんらね、向こうとしては丁重に扱う、まあないわけじゃないか。それほどの理由はないけれども、まあ丁重に扱ってくれて、ポップ持っていけば、まあ少なくとも、表面的にはって言ったらちょっとあれですけれども、喜んでくれるし、置き場変えてくれたりもするんですよ。あ、これがやっぱり営業ってもんだよねって思いました。リアルな雰囲気ってのがあるんですよね。ということはですよ、これと全く同じことを別の人がやれば、その人の本、無理、置き場がまた私たちのを押しのけて変わる可能性も十分あると、こういう競争をこの場はやってるわけですよね。本屋とはそういう場所でもあるということですね。で、結局、売り場が物を言うと思うんですよ。このようにしてくれるということが、書店員さんの何か私たちへのメッセージであるということを考えると、つまり売り場と置き場で売り上げが全く変わるということを、このことはよくよく表してますよね。まあ大体それはそうだと思うんですけど、これもあれなんですよ。めちゃくちゃ本が好きな人には分かりにくい話なんだと思うんですよ、むしろ。私がさっき、書き手だから、書き手しかやったことがないから分かることがあるっていうのは、こういうことの意味でもあります。本屋さんがさほど好きでない人にしか分からないことってあると思うんです。私は本屋さん行っちゃうと、くまなく見ちゃうんですよ。ほとんど自分にとって関係ない本まで、くまなく見ちゃうんですよ。好きなんでね。だから分かってないんですよね。売り場というものがどれほど大事なものであるかと、要するに置き場ですよね。プレイスが物を言う世界。だから一等地とそうでないところは、本当はこう、地下が違うぐらいな感じなはずなんですよね。でも私はそうは思ってないわけです。ある意味。なぜならば、売り場中うろうろするから。子供の時からそうだったから。子供の時はもう本屋さんのどこに何があるかは、今より記憶力が空間的にも良かったから、大体、行きつけのところ把握してたんですね。あそこの本コーナーにはあの本があるみたいな、自分読みもしない本でも知ってたりするんですよ。で、こういう人間には分かんないことがあるわけですよね。入ってすぐのところで帰ってしまう人には、どういう区画のところだけが目に入っているのかなんて私には分かんないわけですよ、結局は。まあそういうこともありまして、昨日は頭を下げていったらいいこともありましたということですね。でですね、自分の本は、まあさておきと言ったら変なんですけれども、結局なんでこの問題は大きな課題になってるかというとですね、実はこれ著者にとっての問題とは言い難い気がするんですね。なぜならば、著者は結局、そんなことはあんまりできないからですね。やっぱりこれは営業さんという人が別部隊でちゃんといるということは、これはですね、本書きながらはとてもできるような話ではないので、お願いするしかないわけじゃないですか。ところが、著者はつまり何ができるかというと、どっちかというとですね、やっぱりリアルに実地に赴くというよりは、Amazon でどうやっていくかってことになってこざるを得ないんですね。そうすると、ある意味では Amazon さんが持っている数が多ければ多いことによって、少なくとも、それほどダメージはないっていう意味にもなるわけですよ。逆に言うと、みんなでアマゾンの中でどうやって目立つかを猛烈に競争しなきゃならないんで、結局はやってることはあんまり変わらないんだけど、少なくともこういう、何て言うんですかね、打ち手っていう言葉が昨日飛び交ったんですけれども、打ち手の話をいくつも聞けば聞くほどですね、あ、この打ち手のうちに自分らにできてることっていうのはとてもわずかだというのが、わずか感 がすごくこうのしかかってくるわけですよね。しかも実店舗の面積は今もじりじりと減っちゃってるわけじゃないですか。そのことを思うとますますこれはやっぱり要するにインターネット上のインフルエンスというものを強めていくというのが現実的な方向なんだなっていうのを、八重洲ブックセンターさんすら、撤退するという話になってくると、ますますですよねっていう感じはやっぱり否めないですよね。例えばその当然丸善本店さんぐらいものすごく売り場面積が広ければですね、私たちの本の、一角も小さいわけではないんですね、平置きだし。でも、例えば入ってすぐのところに、もう100冊単位で並んでるんじゃないかこれはっていうぐらい売れ線の本は並べられているわけですよ。結局こういうでかいところの一等地はますますでかいので、すさまじいわけですよね。誰がどう考えてもここにある本を先に手に取るのは確実だよなと。でそういうところを見ると想像以上にあれなんですけどね、一概には言えない、どんな本が売れるのかっていうのを、やっぱり印象で喋っても始まらないんだなっていうのを痛感します。意外 と、よくわからないんだけどこの本って売れてるのねっていうのが、あります。結構いっぱいありますね。こうすれば売れるっていうほどやっぱり単純じゃないなって感じが昨日もつくづくしました。なぜなのかはよくわからないけど、とにかく飛ぶように売れてるらしいっていう本は、丸善丸の内さんに行くとすごい多種多様なんだっていう感じはやっぱりします。ある意味ではどんな本でも売れうるっていう気もするんだけれども、でも一方で売り場面積の全域を見てみると、さすがにこうなってくると全部を把握している人も一人くらいはいるのかもしれないけど、ちょっとねっていう感じはしますよね、やっぱりね。どう考えてもここにあるすべてと競争するっていうのはナンセンスだろうという感じ以外の何物も受けないぐらいの数、あれですよね、ものすごい蔵書がある図書館に入った時の気分ですね。世の中ってこんなに本あるんだな、うーんって感じで終わってしまうという、そういう感じでしたね。はい。で、そう。絶対に、そうは言っても敷地面積がでいくのであればですね、だからこれから著者はこうしましょうって話は一切しませんよ、私は。そんな話はできないんで。大体、そういう話はですね、私がするほど役には立たないんですよ。そんなに売れっ子だったことはないわけですから。そういう話はやっぱり、昨日の話を伺ってる限りは、書店の営業さんとかが一番知ってることだと思いました。出版社の営業さんかな。そうなんだなって感じがしますね。私に分かることはですね、一つは、電子書籍が日本のやっぱり、書店にはないっていうのは、絶望的なものを感じました。これはですね、電子書籍の方が売れるとか売れないという話とは全く関係がなく、ないっていうのはいけないでしょうっていう、ただそれだけですよ。だって Amazon には Kindle があるわけですから。そして Amazon は Kindle が、もしそんなことはありえないんだけど、日本の法律で禁止されて電子書籍は今後一切ダメですと言われたって、 Amazon には紙の書籍は全部残ってるわけじゃないですか。これはひどい差ですよね。丸の内丸善のおそらく本店さんにある本は全て Amazon にはあるわけですよ。その他に Amazon さんには Kindle の電子書籍も同じ以上のラインナップであるわけですよ。これは明らかにどう考えたって有利ではないですよ。しかも電子書籍は半額でも売ることができちゃうじゃないですか。紙の本は絶対それができないのに、電子書籍って半額でも、ひどい場合にはタダで読ませるということができてしまうわけですよね。これがやっぱり痛いなって思います。事前に読んでおくっていうことが、それほど実際にはなされないかもしれないし、Kindle で、僕はペーパーホワイトで読むんだけど、そんなことやってる人はほとんど見かけたことはないんですよ。だから Kindle がどれぐらい猛威を振るってるのかとかのイメージは多分世の中には、なんつうんですかね、リアルにそうなってるのに比べると全く目に見えてこないんですけれども、例えばサンプルってありますよね。Amazon ではサンプルの Kindle がほとんど無料で読めますね。あれで、その本のどのぐらい読まれているかというようなこととか、 スマホでどれぐらい読まれているかということを考えていくと、不利だなって思うんですよね。このリアル店舗ではスマホをも取り出すのすらはばかられるこの空間は不利だって思うんですよ。やっぱり一個一個本読んでいかなければならないんだけど、そうするにはまた絶望的な数があるんですよ。そうしたら目立っている本が圧倒的に有利になるのは当然ですよね。だからこの競争を私たちもみんなでどこに置いてもらうか競争っていうの、ポップを置いてもらう競争みたいなことにかなりのエネルギーを注ぐしかなくなっていくじゃないですか。これが大体やってることとして不利だと思うんですよ。Amazon さんがやってることと比較して考えてみると、Amazon さんには絶対ポップ置く競争って起こりませんからね。ポップというものがないわけですから。まあそういう電子形態のものをポップ代わりのように今使うということは、行われてますけれども、それでもそこに Amazon の人力とかはほとんどまるでかかってないみたいな状態なわけで、すっごくこれはやってて有利感ねえなって感じはします。で、その上で、このように売り場面積が減れば減るほどですね、新刊本の置き所って減っていくと思うんですよ。というか、以前に比べて明らかに新刊ってものの PR がなされていないような気がしたんですね。考えてみるとこれは当然な気がするんですよ。これは野球で言うとですね、ルーキーの出番は実は当然少ないというのと同じなんですよ。大物新人みたいな人に脚光が当たるから、佐々木朗希が入ってきたとか、昔大谷翔平さんだってルーキーだった時代あるわけですからね。そういう時はそりゃ注目されますけど、結局ルーキーってほとんど野球の出番ないじゃないですか。それは当然去年も一昨年もその前も活躍した人っていうのが今年も活躍するだろうと思うのは当たり前なわけですよね。だから、1億円プレイヤーとか大型プレイヤーが、つまり既存のプレイヤーがに期待するわけじゃないですか。本屋さんだって同じですよね。できるだけ売れてる本をよこせよってことに、本屋さんは出版社さんから本買うわけで、さっきも言いましたけど、当然その新刊というものは、大型新人かもしれないけど、全く使えないかもしれない。これは売り上げって話ですよ。全く使えないかもしれないわけだから、今回そう思ったんですよ。だから新刊にもかかわらず、みんな置いてくれているということは、そう悪くはないだろうと。もしかすると置かれないまま終わってしまう本っていうか、そういう本は昔からいっぱいあるんだけども、今はますます増えているとしか思えないですよね。なぜならば日本全国の、本を置くための面積そのものが減ったわけですから、当然こう売れてる本を置きたいわけですよね。ここにもジレンマがあるんですよ、間違いなく。だってAmazonではそういう問題ってないじゃないですか。面積という概念がいらないわけですからね。だから新刊の本を置くところが少なくなるということは、当然新刊の本は置かれないまま終わってしまいかねないし、置かれたとしても以前ほど大々的には扱っていただけないと。で、重版が出たり飛ぶように売れる本はいいんですけれども、あまり売れない本は新刊の時が一番目立てるわけですよね。まあドラフト会議みたいなもんですよ。この時にしか目立ったことがないということが、残念ながら起きると。で、それは多分僕が昨日これもですね、出版社さんにお邪魔して、出版社さんにお邪魔するたびに思うことが一つあるんですよね。出版社さん一つだけで本屋は作れるんだってことが思うんですよ。大型のところは特にだと思います。昨日行ったところは当然今回の出た、ところだから、非常に技術的な本ばかりがまずあるわけですよ。Excel の本とかそういう、あとパソコン初心者向けの本が多くありましたけども、実はですね、パンの作り方とか、コーヒーの選び方とか、なんかこう蔦屋さんの蔦屋書店さんに置いてあるようなやつもちゃんとあるんですよね。ないわけじゃないんですよ。しかも中身見ると実はめっちゃいい本だったりするんですよ。私これはなんて言うんだろう、いろんな意味でなんかこう難しくなってるって思うんですよね。つまり一つの出版社さんで一つの本屋さんも十分賄えるぐらいの本が出てしまうということは、かえって何かが苦しくなるんじゃないかなっていう感じがするんですよ。やっぱり、いい本が出るなら余計そうで、なんて言うんですかね、いろんなジャンルの本を出していただけるっていうのはいろんな意味で著者にとってはありがたいんだけど、これが行われるということは、やっぱり置かれないままに終わる本もたくさん出ますよね。しかもそれは十分、 エネルギーが注がれた本である可能性も昨日見た限りあったわけですよ。この本いいなと思うんだけど、絶対この本を書店で見かける気はしないなっていう。だってなんかこう、なんて言えばいいんですかね、できるワードとかできるエクセルの横になんかできるパン作りとかってない感じがするじゃないですか。そういうことはありえない感じがする。だけれどもその出版社さんで出してるという意味ではありえちゃってるわけですよね。問題はそれを書店で見かけるかというと、見かけない気がするんですよ。見かけないということは、それらが読者の手に渡ることは絶対ないということになっちゃいかねないので、やっぱりなんかこう、住み分けってものが、結局こう、住み分けの世界なんで、どこにどう置かれるかっていうのは住み分けの世界ですから。だから、蔦屋書店さんは、その住み分けに異常なまでの工夫を凝らしてるわけですよ。まあ、異常なまでっつっても、これは今までの常識からすると異常なまでなのであって、多分決して異常な話ではないんですよね。例えばマグカップいっぱい置いてあるところに、スポーツのなんとかの本が置いてあるって普通じゃないですか。普通じゃないかもしれないけれども、十分考えられる話ですよね。その分ますます本を置く面積は減っているんだけれども、でもとにかく来てもらわないことには始まらないっていうのが多分あそこにはあると思うんですよ。考え方として、来なくったって本は買えるわけですから、アマゾンでいくらでも。しかもとりあえずそれがどんな本かも Kindle で全部確認できるわけですからね。これがないんですよ。ない本があるかもしれないっていうのが本屋さんの大きな何て言うんですかね、不利なのに、そのない本を賄える電子書籍という存在もないっていう状態なんですよね。これが一つの、僕はすっごい無駄なのかもしれないし、つまり売り上げという意味では無駄なのかもしれないし、どうにもならないかもしれないけど、電子書籍はないといけないって感じはすごくします。でもう一つが、もう一つ思ったことがですね、僕はただ思ってること喋ってるだけですからね、これが何かの施策になるとか起死回生になるとかそういうことでは全くないので、そんなことは私に考えつかないので、もう一つがですね、Amazon には古書があるっていう問題があるんですよね。つまり僕はこれ再販制度の問題だと思うんだけれども、つまり本屋さんにある本っていうのはどこに行っても同じなはずなんですよ。これがまあ、規格の保証ってやつなんだと思うんだけれども、あるいは製品の保証なんですけど、つまり私のたちの先送りゼロは1760円税込みで払えば、多分全く同じものがどこにの本屋に行っても手に入るわけですね。もちろんアマゾンでも。これがものすごく著しく不利だってやっぱ思うんですよ。なぜなら今はブックオフさんみたいなところもありますし、つまり、古本という名のほとんど新刊の本が手に入る時代なわけじゃないですか。そしてそもそも古本文化って昔からあったわけですよね。人は、中古でもいいから本が欲しいと思うことは多々あるわけです。で、これがアマゾンさんにはあるわけじゃないですか。先日もこの番組でもお伝えしましたけども、映画で見る精神分析みたいな本、あれは小此木圭吾さんの本、タイトルちょっと不正確かもしれないけど、そういう本がありまして、中古で手に入れたんですよ。当然アマゾンなわけですよ。だってこんな本があることを私は知らなかったんで、古本屋巡りとかをしても多分見つからないじゃないですか。でもアマゾンさんでは見つけられてしまうわけですよね。で、当たり前なんですが、昨日の丸善丸の内さんに行こうと、池袋純駆動さんに行こうと、新宿の紀伊国屋さんに行こうと、古本はないわけですよ。まあ、あんのかもしれないけど、まあ、目につくところにはないよね。そして、すべての本は、どこの店舗に行っても同一の値段で売っているわけですね。すごく便利なんだけど、すごくこれは売り場の側としては、アドバンテージになっていないと思うんですよね。Amazon さんに行くと行く必要はないんだけど、古本が置いてあるんですよ。で、さっき言ったように電子書籍で全ての本が賄える上に、古本も置いてあるわけですよ。置いてはいないんだけどね。チェックできるわけですよ。で、一方でリアルの店舗さんに行くと、値引きが一切されていない上に古本も一切ないわけですよね。めちゃくちゃこれは不利だと思うんですよ。どう考えたって。ただでさえ、行くメリットというものが、つまりここに行くとトマト安いとか、ここに行くときゅうり安いというのがあるから、人は店を変えるわけだけれども、店を変える理由が全然なくなるわけですよね。そうすると近ければ近いほどいいわけですよ。あるんだったら。 で、一番品揃えが多くて、一番近いのが Amazon ですよね。絶対にそうなってますよね。それ以上近いところにはないわけで。遠くまでわざわざ行くんであれば、例えば安いとか、そういう理由がいるんですよね。例えばそこにしかないとかね。どっちもないわけじゃないですか。で、そこに行かないとチェックできないっていうのすらないんですよ。だから何にもなくなってしまうんですよね。こういう状態のまま、リアルの店舗に行くと、手で触れるとかだけで勝負するとなるとですね、やっぱこれは無理があるよねと思います。そして、体験型っていうのは確かに一つの考え方なんだけれども、体験というものは、つまり体験する余裕が一つ必要だと思うんですね。だってコーヒー飲みながら本を読みたい人ばっかりなわけじゃないわけですよね。しかも体験するスペースというのは、本を置くスペースよりはるかにたくさん大きめに必要なんで、昨日もそうだったんですけど、スタバは、スターバックスってなんでそうなんですかね。日本では特になんだけど、一席も空いてないんですよ。だから、危うく J さんと一緒にですね、コーヒー持ってる難民みたいになりそうになったんですけれども、僕ら別にそこで本読みたかったわけじゃないんでね、体験型というのはそういう不利があるわけです。本屋さんに来ている人の数に比べて、コーヒー飲める人の数はかなり限られてるわけですよ。で、これも、飲みながら本屋さんをぶらつくわけにはいかないんですよね、本屋さんという空間は。すっごく難しい空間だって思います。パン食べながら本屋さんいないじゃないですか。あれアメリカではいるんだけどね、実はね。非常にこれも難しくなってる。事態をややこしくしてると思うんですよ。多分変わらないでしょうけどね、そんなに簡単には。つまり、体験することしかできないのに、体験もすごく限られた人にしかできないようになっていて、しかも値上げもできなければ値下げもできない。例えば僕、この値上げって考え方はあるんじゃないかなと一つ思っているんですよね。まあ、これは入るための入料税を取るみたいな話とちょっと似ているんですけれども、成城石井さんとかが割とそうじゃないですか。高級なものだけ集めていておいて、実はそうじゃないものも含まれてるのに高く売ってるという、でも売れちゃうというね。つまりお金に価値を見出さない人、これは本屋さんが、金持ちのものになっちゃうっていう問題もあるんでしょうけれども、当然値下げをするという戦略の反対に値上げをするという、ある意味古書店ってそうですよね。手に入らない本を扱ってるから高いと。これはありだと思うんですよ。つまり古書を混ぜておけるっていうのができないとちょっと厳しいんじゃないかと思うんだけれども、これも Amazon さんだけがなぜかやっているっていう状態なんですよね。古書だったら高く売るじゃないですか。なんか僕にはさっぱりわかんないけど、昔のこう読めもしないような江戸時代のなんとかみたいな10万円とか平気で書いてあるところがありますよね。だからああいうものが置けるっていうメリットってあると思うんですよ。それが体験型っていうことの一つのメリットにはなるんじゃないかなという感じがするんですね。結局なんかよくわかんないんだけど、成城石井さんとかでやってることって体験型だと思うんですよね。成城石井オンラインってあるじゃないですか。でも多分あれはですね、実店舗に行くっていう、これは食べ物だからっていうのは間違いなくあるんですけれども、でも高級なものしか置かない本屋さんって現実的には絶対存在しないと思うんですよ、現状では。なぜなら本は高くは設定できないから、安くも設定できないよ。必ず同一の値段になってしまっているので、なんかよくわからない空間なんですよ。そこがいいんですけれどもね。本屋好きにとっては実はそこがいいんですけれども、なんかよくわからない空間なんですよ。コモディティ的なものなのでもなければ、ブランド的なものでもないというね、なんかよくわからない世界なんですよ、あそこは。そういう状態でやってる限りは、なんかこう、厳しいだろうなってやっぱ感じはするんですよね。この中で、なんていうんだろう、この中でさらに狭くなっていくところの、より良い立地を探して戦っていくっていうことが、なんかこう、息苦しいっていう感じは、まあでもやっていくしかないんで、私のような著者は、そういうちょっとマゾっぽいこともやっていかなきゃなっていう感じはするんですけれども、とは言っても、こう、やっぱり個人のパワーなので、どっちかというとやっぱり、Amazon で考えるっていう方を、考えていくしかないなって感じがしたんですね。 どうしてもこの結論に、やればやるほどなっていくし、年を減るごとになっていく。今回多分間にコロナが挟まったから、一段とその傾向が強くなったような気がします。コロナの時、実店舗は実は売上が伸びたっていう話がありまして、本屋さんって喋んないですから、さっき言ったように物も食べないですから、そして他の店を閉まってしまったんで、本屋さんが急にこう独特のちょっとした、好景気を迎えたらしいんですけれども、でも結局は、ほとんど巣ごもり生活をしたわけなので、電子がなんだかんだ強くなったんですよね、結局ね。だ結局、なんだかんだなんか開けてみて、蓋を開けてみると、なんかこうアマゾンさんの弾の数が一段と桁が変わってしまったみたいな感じを、私のような著者で、実感した、私のような著者だからなのかもしれませんけれども、痛感させられましたんで、やっぱあれだなって感じが、とにかく電子書籍と古書は、つまり再販性がもう、事実上やめるしかないような気が、やめてるのと変わらないじゃないかっていう感じが、そもそもブックオフさんに行ったりするとすごくするんですけれども、だからやめたくないのかなと、やめたくないとはとても思えないんですよね。何かの救いになっていない感じがするので、だって明らかにどう考えてももうここに置いてある限り売れないじゃないか、まあそれを返品するってことになるんですけど、いうものって普通に考えれば値下げして売りたいじゃないですか。これができないっていう状態がですね、しかもそれをやってるところがあるというね、Amazon というね、やっちゃってるところが事実上あるに等しい状態。新刊は確かに値下げしてないけど、新刊同様の本を古書という名前で値が下がって売ってたり、電子書籍が半額で売ってたりしたら意味が全くないじゃないですか。私のあのね、黄色い本ですよ、一番売れた、ああいう売れた本がそういうパターンになりますけれども、いつもすぐやる人になる50の方法とか100の方法とかね、1円とか書いてあったり平気でしますからね、古書ってことだと思うんですけれども、つまり投げ売り状態に入るわけですよね。一方で大きい書店さんしか昨日回ってないのに、あの僕の累計では25万部いった本なんだけれども置いてないってことになるわけですよ。置かないですよね、売れないんだから。もうだけれども投げ売りできるんですよ、アマゾンさんだったら。で、まあ見つけて読まれることもあるわけじゃないですか。それがプラスの売り上げになるっていうことよりも、その著者を知るきっかけにまたなりますよね。あるいは類書を知るきっかけになる。昨日一つ非常に面白いことを知ったんですね。私のあの先送り本っていうのは、ちなみに先送りゼロって今回のタイトルですけれども、昨日書店さんにちょっとあれかなと思いながらも、割とこう突っ込んで聞いてみたんですよ。先送りって売り場はないんですかっていう話をしてみたんですね。これがですね、一様に、なんか変な反応をいただいちゃうんですけれども、僕はすっごい不思議なんですよね。どうして時間術っていうコーナーはそんなに大事にされていて、必ずあるんですよ、大型書店ならね。先送りってコーナー絶対ないんですよね、どの店舗にもなかった。でも僕は先送りっていうタイトルは、そうタイトルをつけてるだけでも売れているような本が一方であるわけですよね。海外でもあるわけですよね。まあ、プロクラスティネーションの略として、先延ばしか先送りがあるんですけれども、定期的にヒット作が出るんですよね。掃除本とかと似てるんですけど、片付け本って言ったらいいのかな。あとダイエットですよね。私、絶対そういうジャンルっていう、ジャンルがないまでもフェアがあってもいいんじゃないかと。先送りの本を固めておくみたいな。絶対売れると思うんですけどね。自分の売れた本の経験から考えてみても。一番この本がよく書けたから売れたとかでは、大体著者にとってはないものなんですよ。一番よく書けた本は一番売れなかったりするものなんですよね。自分の中ではですよ。だから、どうして先送りっていうコーナーを設けないんだろうって、こういうところからしてもですね、コーナーを自由自在に増やせるアマゾンさんのようなネットだから当たり前なんだけど、ところと比較してこう、コーナーが固定化されてしまうにもかかわらず、一度作ったコーナーって、何て言うんですかね、本ってそういう風にこう置きますから、しかもその上にプレートがあったりするんで大変じゃないですか、結局。だからいろんなことが何て言うんですかね、こう重荷になっていくっていう面があると思うんですよね。ちょうど エバーノートの最近話がよく出ますけれども、レガシーなくなるから、エバーノートの区分けって、すっげー頑張ってやった人ほど絶望的な感じになってるはずじゃないですか。象の墓場みたいになっていくわけですよね。しょうがないんですよ、それは。区分けってそういうものなんで。だから、それをリアルなもので、あんなに大掛かりにやっちゃっているというところがありますから、そういう中ではですね、やっぱりこう、私は先送りゼロっていう本が、時間術の棚にあるのは、それで、動くっていうことですから、今回は、いや、それに文句があるわけじゃないから、ただお尋ねしただけなんですけどね。でも、すっごく面白い現象だと思ったんですよ。隣にある本も最強の時間術とか、なんとかの時間術って書いてあるんだけど、私たちの本は、少なくともタイトルのどこにも時間とは書いてないわけですよね。先送りゼロって書いてある。まあ、上の方に、文言として最強時間術っていう言葉は入ってるんだけれども、全然目立ってる言葉じゃないわけですよね。でもこれは時間術の本なんだということになっていて、しかもそれで動いているっていうことでしたら、まあいいわけですよ。いいわけなんだけど、これは先送りゼロっていうタイトルなんだなっていうのは自分の中にはあるわけですよね。そして、先送りってじゃあどういうジャンルになるんですかって尋ねたら、海外のものであれば、海外自己啓発っていうんですって。まあ、これは大型書店さんの場合だと思うんですけどね。海外自己啓発っていうカテゴリーがあると。一方で、じゃあ先送りの私のかつての本は、それは知ってる人は、知っている書店員さんいて、あ、この本のですねって少し反応してくださったんですけど、自己啓発っていうふうに言われました。つまり、そうか、あれは自己啓発なんだと。ただ、自己啓発ってすごい広いわけですよ。例えば、先送りといった片付けといってもですね、整理収納っていう考え方と、風水って考え方があるじゃないですか。で、風水も自己啓発に入るんですよ。多分僕は、整理収納も自己啓発に入るんじゃないかと。趣味実用とかに入ってしまうと、会がそもそも分、純駆動さんとかでは会が変わりますからね。ビジネス書系なら5回だけど、趣味実用の2回になります。もうこういうことがあるっていうだけでも、いろんなものにいろんな影響を、多かれ少なかれするんだろうけれども、全体的に考えてみると、やっぱり、やることは厳しくなってしまう。そしてその厳しさが、必ずしも少なくとも関係者にメリットをもたらすものなんだろうかっていう話がある気がするんですよね。そうすると、どうしても、電子書籍とまでは言わないです、までも、電子でくまなく探せるっていうシステムが、すごい、でもやっぱりそれは電子書籍ってことになっちゃう気がするんですよね。本屋さんにある端末があるっていうのは、私はあれは、もちろん大型のところにしかないっていう問題もあるし、そもそも本屋さんの端末を使わねばならないというのが、苦しいってやっぱ思うんですよ。スマホでできるはずのことが、最近ほら、飲食店に、僕あれは少しも楽しいと思わないんですけど、飲食店のオーダーさえ、お手持ちのスマホでできますみたいな、ただしあれ、いわゆる二次元バーコードを読むという話でしかないような気がするんですけれども、というかそれをしなきゃなんないですけれどもね。でもスマホでやれるわけじゃないですか。絶対これスマホでやれるようにならないと、ここですっごく検索をしている人は私のような人間だと思うんですよね。ものすごく本屋が好きな人間だけに限られてしまうんじゃないかと。しかも、2台ぐらいしかないと、そのわずかな人間しか使わないにもかかわらず行列ができちゃってますからね。僕も行列ができたら並ばないですからね。本屋さんにある検索機使って本を探そうという気にはなかなかならないので。しかもあれやるとなってくると、図書館ならまだしもですね、いよいよアマゾンでやってることの方との違いが、それをただ不便にしてやってるって感じにしかならなくなっちゃうんですよ。で、昨日、セルフレジというものも書店さんで見ましたけど、これもなんか違う気がするって感じがするんですよね。レジをセルフでやるぐらいだったら、本当に家でやるよって感じになりかねない。いろんな意味で、なんちゅうんですかね。まあ、まずは少なくとも、電子書籍を得にならなくてもいいからあってほしいなっていう感じがしました。そうしないと体験型というところの体験をするスペースのために、昨日みたいに難民になっちゃうわけですよね。昨日は 休日じゃないじゃないですか。なのに、座るところも確保するのが実はすっごく難しいわけですよ。立って本屋さんって大体立ってますよね。まあ純駆動さん椅子があるんだけれども、土日ではなかなかそんなに空いてるもんじゃないですしね。そして普通のやっぱり書店さんに椅子はないですよね。そこで読まれると困るからっていうことはあると思うんです。いろんな意味で、大変なんですよ。これをだからなんだろうな、少なくとも値引きして売れるっていうのと、電子書籍はあるっていう状態は欲しいなと、素朴に利用者的にはですね、思わなくはなかったですっていう感じですね。あとスマホで検索させてほしいなという、でもスマホを使われたくないっていうのはすごくよくわかります。あそこで写真撮られてですね、その写真の本を全部 Amazon で後で検索されるっていうのはすっごい嫌ですもんね。でも触れるメリットっていうのは何かの形で生かすしかないとは思うんですよ。